清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大短期大学部幼児教育保育科の学科長佐野真一郎先生に聞きます。
創造大学には保育士さんになりたいよって言ってる人たちの入ってくる学科があるんですね。
そうです。
それが幼児教育保育科。
そうなんです。保育士って言っても要は保育者なんですね。要は幼稚園の先生、保育園の先生、それから、最近で言うと認定こども園の先生、それから、施設関係に行く先生等が、いろいろそういう希望者がたくさん来ます。
保育園の先生ってね、やっぱり今も昔も人気の職業の一つなのかな、保育士さんってって思うんですけども、やっぱり目指して入学したいって言ってくる学生さんって多いですか？
今はものすごく多くて、平成29年あたりまでに、約 6.9 万人だったか、今ちょっと資料がないんですが、自然増で2万人増えて約4万人から5万人足りなくなるって言われてます。ですので、今保育者を希望すると、自分の憧れの幼稚園や保育園に過去にないぐらい就職の決定率が高い時期だと思います。
実際に創造大学短期大学部のその幼児教育保育科に入って保育士さんになるよっていう学生さんっていうのは何割ぐらいいるんですか？
もう保育専門職についているのが 100% ですね。一般職いません。
あ、
今は
じゃあ普通の事務員さんになってよとか、そういうところに行った学生さんっていうのはほぼいない。
はい、今基本的にさっき言ったように求人なんですので、免許がある学生は全て専門職についてます。
最近もニュースで話題になってましたけど、その待機児童のね問題っていうのが、保育士さんが足りない、
はい、
で労働条件も給料の関係とかもねそんなに良くないから、なり手さんが少ないんだっていうイメージがすごくあったんですけど、なりたいよって言って希望してくる学生さんっていうのはたくさんいるわけなんですね。
そうなんです。実は少子化少子化って言われてるわけだから、保育士の不足が起きるはずないじゃないかっていうのが普通の考え方なんですけれども、要は保育ニーズが、いろんな保育ニーズがあるんですね。多様化する保育ニーズが過去にないぐらい増えてきて、で今国が認定こども園、幼保連携型の認定こども園っていうのは、労働時間を大体保育時間を11時間ぐらいに標準で定めているんですね、そうすると3時間に労働基準法で8時間しか働けませんから、3時間分は誰か人を当てなきゃいけなくなるわけですよ。そうするともうそこで1人足りなくなるわけなので、とにかくいろんな保育ニーズに応えるためには人数が今本当に足りません。
なるほど、はい、なのでもう1人でも多くの保育士を育てていこうということで、佐野先生は日々
そうです
お仕事をされていらっしゃると。
もう本当にラジオを聞いている方で免許をお持ちの方はぜひもう一度保育職を目指していただけないかなっていうぐらい、喉から手が出るぐらい今人材不足です。
やっぱり保育士さんって昔は今はね男女共同参画とかいろいろ言ってあれなんですけど、ほぼさんなんて言われてたぐらいで、もう女性ばっかりだったじゃないですか、
はいはい、
やっぱり女性って結婚をして出産をしてしまうと保育士っていう職業をやってた皆さんも離れてしまう方が多かったですよね。それから復帰をされるっていう方も今はいらっしゃいますか、たくさん。
今実は厚生労働省からの、潜在的な、要は過去に免許をお持ちの方っていうのは看護師さんや保育士さんで、とにかく人材不足であるから、そこを掘り起こすっていうような事業を行いなさいっていうのが、おそらく厚生労働省から県に通知が来て、で我々市町村にも降りてきて学校に来るっていうような手順だと思います。そのぐらい足りない。
じゃあもう本当に声を大にして、
はい、
免許持っている方は今からでも遅くないので復帰してくださいと。
本当にそうです。もうぜひぜひぜひ復帰して子どもたちのために働いていただきたいと思います。
いいところなんですね、はいはい、で佐野先生のお話、これで今週と来週と2回に分けてお伺いしていくんですけれども、まだ後半で詳しくその話は私しようと思ってたんですが、実は私自分の母親も 保育士をやっていたんですよ。で、私の妹も
それは知ってます、
はい、保育士を、はい、実はあの産後先生のところにお世話になってたんですけど、はい、やっていたんで、うち母も妹も保育士をやっていて、その保育士で働いている姿はもうしょっちゅう見ていたんですけど、あの実際にでも私が保育士をやったことがあるわけではないので、保育士さんってどうしたらなれるんだろうっていうのがどういう勉強をしていったらなれるんだろうっていう疑問がいろいろありまして、まずあのうちでよく母も妹もピアノを弾いてました。これ必須なんですか？
ですね、あの幼児教育で必要なこと、幼児教育や保育で必要なことって音美体って言って、音楽か美術か体育、この3つ全てが得意ってなかなか難しいんですけれども、うん、どれか得意なことがあると非常にあの保育者として、活躍できる可能性が高い。それからあと音楽で必ず就職試験の時にピアノの試験をが課される場合が多いもんですから、うん、あのできればピアノが弾けた方が望ましいっていうことです。
あ、確かにあのイベントの時なんかでピアノが上手な保育さんいると、なんとか先生ってピアノ上手よねっていうお母さんたちの声よく聞きますからね。はい、音美体。
音美体。
これあの三種の神器のように3つ揃ってれば揃ってるだけいい。
あ、もうパーフェクトですね。もうすごい。
まあどれかって言われればやっぱり音が一番。
まああった方がいいでしょうね。
あった方がいいのかな。はいはいはい、ということですか。まあ、確かにその音美体って言われると、その美の部分でもよくあの。お遊戯会とかそういう時の前なんかあの夜鍋してる姿とか見ましたけどね。
ただね、これは最近音楽がやっぱ大事だろうって思うじゃないですか。で、私はピアノが弾けないからやめたになっちゃう可能性があるじゃないですか、うん、ところがですね、今さっき言った保育者不足の話をしましたよね。保育者が足りないからもうピアノはとりあえず弾けなくても来てほしいっていう園も実は増えてきてるんです。で、あるところでは音楽のテストはなくすっていう縁も実際に出てきたりしてるんですね。要はその子の逆に言うと光る部分で、あの、まあ、焦点を当てて保育者になってもらおうと、ああいうことだと思うんです。
じゃあ逆に言うと子供が大好きっていう気持ちがあれば今は誰でも保育士さんになれる可能性があると。
あの何がなくてもとにかく、うん、あの明るくてあの子供が大好きでそれで素直な感じの子があれば、その3つぐらいがあれば、うん、あとはあの育てていけるかなと思います、我々では、
うん、はい。あ、でも私も実際に自分子供を、ね、こう子育てしてくる上でよくお母さん方、ま、いわゆるママ友ですよね、
はいはい、
って言ってたのが、保育園の先生って神様だよねっていう、うちに1人これがいただけでもこんなに腹立たしいのに、1日に何十人といっぺんに見てる保育園の先生って神様だよね、天使だよねっていう話してたんですけど、その辺は実際に保育士さんたちどうなんですかね。
あの保育士さんたちに実際に聞いてみると、やっぱりあの自分の子だとなかなか行かないけれども人の子だと仕事だからっておっしゃる方も多いです。ただあの本当にスーパー保育者っていう方も中には見えて、やっぱりベテランの方で長年あのその道にあのお勤めの方ではやっぱり何人もあの素晴らしい方いらっしゃいますね。で、あの僕が学生たちによく言うのは、今 SNS が普及してますから、やっぱりあの家庭とのやり取りってのは連絡帳なんですね、一番のメインは。
そうですよね、
はい、で連絡帳にしっかり書けるぐらい、だから200字ぐらいをだいたいその子供の様子が書けると保育者としてはもう ある程度まあ独り立ちできるんですけど、そこが書けないとあの先生になったら子供の様子がわからんねってなっちゃうと、それがわって回ってしまうので、学生たちにはとにかく200字程度でその子供の様子を伝えられるように、何でもいいから訓練しなさいっていうことはしょっちゅう言ってます。
あ、じゃあ観察する力とか文を書く力っていうのもある程度やっぱり大切になってくるわけなんですね、
う
ん、
そうです。
そうか、子供が体調悪いのとかも、あ、ちょっとなんとかちゃんいつもと様子が違うなっていうのに気づくっていうのも才能の一つですもんね。
そうだから、あれができなかったこれができなかったではなくて、褒めることも入れながら、あとこうなるといいねプラスアルファっていうぐらいを入れておけば、お母さんたちも、ああよかったなって、その先生に預けてよかったなと思えると思うんですよね。だからあれもダメこれもダメだとってなっちゃうと思うので、やっぱりあのいいところも踏まえながら 今度こういうふうにしてほしいなっていうところをちょっと入れてあげると、うん、きっと親御さんも満足されるのではないのかなと思います。
なんか佐野先生とお話ししていると私なんかこう創造大学の先生にお話を聞いているっていうよりもなんか子供の担任の先生とお話ししているみたいなお母さんあのねって言われてるみたいですごい微妙な気分になるんですけれどもね
いや実際だから中村玲子さんって言っちゃっていいのかな、
妹で、は
い、妹さんポンズってあだ名だったんですが、はい、史上最強の佐野ゼミだった時代 の、 あの卒業生で、ただ今もえもえから聞いたお母さんが保育士だったと思う今初めて聞いてあいつ言わんかったやと思いながら、
そうなんですか、
言わなかった言わなかった一言
黙って言いやがったない
やだからとにかく本当にあの年の話は本当に彼女に聞いてみてください。すごくいいゼミでした。
そうなんですね、はい。まあ、ということでちょっと担任の先生からお話を聞く母の気持ちになってしまいましたが、でその保育士さんになるためにはいろんなこう、まあ、実技やなんかもあると思いますし、あとはこう学科的なお勉強っていうのもするんですよね。そういうのはどういう
教科？実はですね大学に来ると、幼稚園教諭の免許証と保育士の資格が取れるんです。でこれっていうのは実は法律で決まっていて教育職員免許法と児童福祉法の施行規則ってやつに細かく書いてあるんですが、もうとにかく各大学、要は教員養成系の各大学は全部その免許に法律に従ってるわけですから、要はやることは一緒なんです。ただ同じ名前でも要はやらなきゃいけないことは同じなんですけれども、大学によってそのテイストがちょっと味わいが違ってくるんですね。だから学生さんたちは、これから保育職を目指す学生さんたちはいろんな大学に行っていろんな大学を経験してみて、あ、この大学だったら私は2年間勉強できるっていうところを選ぶと一番いいかなと思います。
なるほど。じゃあこう重点を置くところっていうのがやっぱり学校によって違ったりとか、
っていうかね、大学の要は例えば先生、うちの大学の場合だったら先生と学生は案外だから予想を見てると仲がいい感じがするんですね、うんうん、距離感が割と近いで、やっぱりいろんな大学があって、例えばもう本当に、なんて言ったらいいんだろうな、校風っていうんですかね、校風がいろいろありますので、それはやっぱり実際に行ってみないとわからないと思うんですね。例えばちょっと遠くの安城から来てた学生に話を聞くと、なんでうち選んだの、もっと近くに大学あるのにって言ったら、ここに来たら先生たちと話しやすかったっていうようなことを言われたので、あとピアノの部屋が個室がいっぱいあってすごかったとか、学生によってはそういうことを言う子がいるので、そうやってやっぱ自分で感じて選ぶっていうのがいいかなと思います。
なるほどね、はい。でどんな保育士になるかっていうのも それぞれ行った学校によりけりっていうわけなんですね。
そうです
。あとはやっぱり保育園の先生になるために、保育士さんになるためには実習とか現場の実習とかっていうのもあったりするんですか？
はい、あります。1年生2年生でそれぞれ実習があります。幼稚園実習、保育園実習、施設実習で、施設実習は通いの場合もあるんですけど泊まりの場合もありますので、なかなか友達と一緒に泊まるのが嫌だやっていう子も中にはいます。
へえ、宿泊でっていうのもあるんですね、はいはい。よく学校の先生 の、 教育実習ですか、
はいはい、
っていうとね、もうすごいもう半分泣きそうになりながらやってるんだみんななんて言いますけど、保育士さんとかの実習、幼稚園の先生の実習っていうのはどうなんですか？
ですね、これが面白いことに、大体2週間単位で行われるんですけど、で僕ら教員は2週間目にいろんな各園を分担して回るんですが、向いてる子は学校にいるよりも生き生きとしてます。
あ、
で逆にこいつ学校にいるときは元気がいいのに、あれどうしちゃったっていう子も中にはいて、
うん、
やっぱりそこで自分の適性を見て、で真面目な子っていうのは全てをうまくやろうって考えて、でうまくできるんだったら実習なんていらないじゃん、要は自分がどこの部分を伸ばしていく、どこが足りないっていうのを見極めるのが実習なわけで、とにかく実習っていうのは自分の要は現場で学校で学べない捉え直しだっていうふうに考えて、もうちょっと僕的にはリラックスしてやってもらえたらいいのになって思います。
なるほどね、はい。まあ、そういった外の実習もあって、で2年間、
はい、
基本的に学ぶとその保育士さんの免許、
そうです、
それから幼稚園の先生、
はい、そうです。 実は例えばうちの大学にある、理学療法学科や看護学科っていうのは受験資格が国家試験の受験資格が得られるわけですよね。で幼児教育保育課の場合は家庭認定ですので、卒業と同時に幼稚園教員の2種免許状と、保育士資格がもらえます。でこの両方があると認定こども園の保育教諭という形でも働けます。
なるほど。保育園の先生と幼稚園の先生っていうのは違うんですか？
保育園は0歳からいます、
はい、
で幼稚園は3歳以上ですね、うん、だから
管轄が違ったりするんですか？
はい、幼稚園は文部科学省が管轄、要は学校が管轄ですね。で保育園は厚生労働省が管轄になります。
免許っていうのが違ってくるわけですね。
そうです、だから保育所は施設なんです、で幼稚園は学校なんです、簡単に言うと。
なるほど、はいはい、ということで、佐野先生にお話聞いておりますけれども、完全に私今回佐野先生の会話ですね、担任の先生からお話を聞く母の心境でお話聞いてしまいましたけれどもね。じゃあ先生また次回もいろいろお話、今度は佐野先生ご自身のお話いろいろ次回はね聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
総合先生カタログ、先生レビュー by 学生。
佐野ゼミ卒業生の塚里沙です。佐野先生はとても話を聞いてくれます。就職で悩んでる時にずっと話を聞いてくれて、結局佐野先生が出してくれたとこに就職したので、すごい助けてもらいました。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週も幼児教育保育課の学科長佐野真一郎先生のお話です。実は鹿児島生まれの東京育ち、佐野先生の教育論、先生を育てる先生のあるべき姿、仏を作って魂を入れるお話など、熱いトークが炸裂します。お楽しみに。